最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年6月5日金曜日、今日のテックニュースをお届けします。6月5日は世界環境デーですね。国連が定めた国際的な記念日で、環境保全に対する意識を高める日とされています。最近ではテクノロジーを使って環境問題の解決を目指すグリーンテックやクライマットテックなんて言葉もよく聞くようになりました。データ分析でエネルギー消費を最適化したり、 AI で再生可能エネルギーの発電量を予測したり、私たちの生活を豊かにするテクノロジーが地球の未来も守る力になるって、なんだかワクワクしますよね。さて、今日のポッドキャストでは、そんな AI の進化と規制をめぎる国際的な動きから、アップルやマイクロソフトの最新発表、そして開発者必見の新しいツールまで幅広く取り上げていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは AI の規制に関する大きな動きです。ヤフーニュースから、高性能 AI をめぐる米大統領令狙いという記事です。アメリカのトランプ大統領が最先端の AI について公開の30日前までに政府による事前審査を求める大統領令に署名したというニュースです。これは AI の進化がものすごいスピードで進む中で、そのリスクをどう管理していくかという国家レベルでの取り組みですね。この大統領令の面白いところは、審査を義務化はせず、あくまで企業側の協力を前提にしている点です。大統領令には政府による強制的な事前審査や許可要件の創設と解釈されるべきものではないと、わざわざ明記されているそうなんです。これは規制を強くしすぎると企業の技術革新を妨げてしまうという懸念があるからなんですね。トランプ大統領も、我々は AI で中国をリードしている、それを妨げたくなかったとコメントしています。実は当初の案では、90日前に企業側に自主的な AI の提供を求める内容だったのが、業界からの要望もあって30日前に短縮されたという経緯もあるようです。産業の育成と安全保障の強化、この2つのバランスをどう取るか、非常に難しい舵取りが求められているのがわかります。この大統領令が念頭に置いているのが、米国の新興企業アンソロピックが発表したクロードミュートスという AI モデルだそうです。この AI はシステムの脆弱性、つまりセキュリティ上の弱点を見つける能力が非常に高くて、悪用された場合のリスクに対する危機感が一気に高まったんですね。サイバー攻撃への懸念が今回の動きの大きな背景にあるようです。他にも重要インフラのシステムの脆弱性対策を進める AI セキュリティクリアリングハウスの設立や、政府系システムのサイバー防御強化なども盛り込まれています。 AI の力を攻撃だけでなく防御にも活用していこうという姿勢が見えますね。この協力ベースの枠組みが今後どれだけ実効性を持つのか、注目していきたいところです。
さて、AI のリスク管理という話が出ましたが、次は企業レベルでのリスクについてちょっと心配になるニュースです。925 Mac からセキュリティバイト、ディープシークトレンディングアマング US ファームズアズローコスト AI オルタナティブ、バットクッドゴーロングという記事です。ディープシークというのは中国を拠点とする AI 企業で、チャット GPT やクロードの競合とされています。このディープシークが低コストであることを理由に、アメリカの企業の間で利用が広がり始めているというレポートが、金融サービス会社のランプから発表されたそうです。何が問題かというと、セキュリティ上の懸念です。記事によると、ディープシークの利用規約には、私たちのサービスを提供するため、あなた方の個人データを中華人民国で直接収集、処理、保管しますとはっきり書かれているそうなんです。そして中国の法律では、企業は国家の情報活動に協力することが義務付けられています。アメリカのように裁判所の令状がなければデータを提出しなくてもいいというわけではないんですね。つまりアメリカの企業が社内のデータ、 例えばソースコードや顧客情報、機密文書などを要約させようとしてディープシークに入力した場合、そのデータは中国政府がアクセス可能な状態になるということです。これはものすごく大きなリスクですよね。ランプ社のエコノミストもアメリカの企業がディープシークに手を出すとは予想していなかったと驚いているそうです。コストが安いというのは確かに魅力的かもしれません。でもその裏で失うものの大きさを考えると、本当にその選択でいいのか考えさせられます。前のニュースで見たように、国が AI の安全保障に神経を尖らせている一方で、現場の企業レベルではコスト優先でリスクのある選択がされているかもしれないという現実が見えてきます。皆さんの会社では AI ツールの利用についてどんなルールがありますか？一度確認してみるのもいいかもしれませんね。
続いては、来週に迫ったアップルの大きなイベント WWDC2026 世界開発者会議に関する予測記事です。テッククランチから、 What to expect from WWDC2026 シリーズ Highly Anticipated Revamp and Apple Intelligence Update です。毎年恒例の開発者向けイベントですが、今年は特に AI 関連の発表に大きな注目が集まっています。一番の目玉は、なんといっても音声アシスタント Siri の大規模な AI アップグレードです。記事によると、新しい Siri はもっと自然な会話ができるようになって、文脈を理解したり、複数のステップにまたがるタスクを処理したりできるようになるそうです。その裏側では Google の Gemini 技術が活用されるという噂もありますね。 Apple が自社の AI 戦略を Apple Intelligence というブランド名で発表するのではないかとも言われています。他にも具体的な新機能の予測がたくさん挙げられています。例えばカメラアプリにはビジュアルインテリジェンスという新機能が搭載されるかもしれません。これはカメラで親したものを正確に識別する機能で、 Google イメージサーチを活用するとのこと。写真アプリには AI によるオブジェクトの自動削除や、自然な言葉でこの部分を明るくしてみたいに指示するだけで写真編集ができる機能が追加されるかもしれません。他にも AI が画像を生成するイメージプレイグラウンドの品質向上や、ユーザーのテキストに応じてカスタム絵文字を提案してくれるジェン文字機能、さらにはウォレットアプリでレシートを撮影するだけで割り勘の支払いリクエストが作れる機能など、ワクワクするような噂が盛りだくさんです。 Apple はこれまでプライバシーを非常に重視してきましたが、本格的な AI 機能を導入するにあたって、デバイス上で行うオンデバイス AI とサーバー側で処理する AI をどう使い分けるのか、そのあたりも大きな注目ポイントになりそうです。来週の発表が待ち遠しいですね。さて、ここからは技術の話題、特に開発者向けのトピックに移りましょう。アップルの WWDC の話題が出ましたが、先週はマイクロソフトの開発者会議、マイクロソフトビルド2026も開催され、たくさんの発表がありました。今日はその中からいくつかピックアップしてご紹介します。まずはパブリックキーの記事から、マイクロソフト AI エージェントに Windows アプリ開発の知識を与える Windows デベロップメントスキルズを一般提供開始です。これは AI エージェント、例えば GitHub コパイロットや Cloud、OpenAI コデックスといった AI に対して、 Windows アプリ開発の専門知識を教え込むためのスキルやプラグインのようなものです。具体的には Windows の UI フレームワークである WinUI3 や Windows App SDK を使ったネイティブアプリの開発について、そのライフサイクル全体、つまり設計図を作って、デザインして、ビルドして、実行して、テストして、パッケージ化して、公開するという一連の流れの知識を AI に与えることができるんです。これによって AI は単にコードの断片を書いてくれるだけでなく、もっと開発プロセス全体を理解した上で的確なサポートをしてくれるようになるということですね。開発者がこういうアプリを作りたいんだけど、最初のセットアップから手伝ってと頼んだら、 AI が手順を理解してアシストしてくれるみたいなイメージでしょうか。AI による開発支援がまた一歩先のステージに進んだ感じがしますね。
続いて、同じくマイクロソフトビルドからの発表です。
パブリックキーの記事、マイクロソフト、ユニックス系コマンドを Windows に移植、Core Utils for Windows 一般公開です。これは開発者、特に Linux や MacOS を普段使っている人にとってはかなり嬉しいニュースじゃないでしょうか。Core Utils というのは、ユニックス系の OS で使われる基本的なコマンド、例えばファイルをコピーする CP やファイルを移動する MV といったたくさんのコマンドが集まったパッケージのことです。今回発表された Core Utils for Windows は、この Core Utils をマイクロソフト自身が Windows に移植してオープンソースとして公開したものです。これにより Windows のコマンドプロンプトや PowerShell からいつも使っている Linux コマンドがそのまま使えるようになるんです。これまでは Windows で同じことをしようとすると WSL、Windows Subsystem for Linux を使ったり別のツールを入れたりする必要がありましたが、これが OS の機能としてよりネイティブにサポートされるようになるわけです。開発環境を OS 間で切り替えるときのあの微妙なコマンドの違いに悩まされることが減りそうですね。こういう地味だけど嬉しい改善が開発者の生産性を大きく上げてくれるんですよね。
マイクロソフトビルド関連の話題をもう一つ。Windows 上で Linux コンテナの作成や実行ができる WSL コンテナーズ発表という、こちらもパブリックキーの記事です。Windows には、Windows 上で Linux を動かすための WSL、Windows Subsystem for Linux という機能がありますが、今回この WSL にコンテナを扱う機能が追加されることが発表されました。コンテナというのは、アプリケーションをその実行環境ごと、OS やライブラリなども含めて丸ごとパッケージ化する技術のことです。Docker というツールが有名ですね。コンテナを使うと、どんな環境でも同じようにアプリケーションを動かせるので、開発から本番環境へのデプロイがスムーズになるんです。これまでは、Windows 上で Linux コンテナを動かすには、Docker デスクトップのような別のソフトウェアをインストールする必要がありました。でもこの WSL コンテナーズを使えば、WSL 上で直接、より簡単に Linux コンテナを作成したり、実行したりできるようになります。コマンドラインツールや API も提供されるとのことで、数ヶ月以内にパブリックプレビューとして提供される予定だそうです。先の Core Utils の話もそうですが、マイクロソフトが Windows をあらゆる開発者にとって魅力的なプラットフォームにしようとしている強い意志を感じる発表ですね。
さて、最後のニュースは、ウェブフロントエンド開発の世界からの話題です。パブリックキーの記事、ラスト製の高速な JavaScript バンドラ、ロルダウンがバージョン 1.0 に到達。ビルドツールバイト 8.0 で採用です。ちょっと専門的な話になりますが、ウェブアプリケーションを開発するとき、バンドラというツールがとても重要になります。バンドラはたくさんの JavaScript ファイルを一つにまとめてウェブサイトの表示を早くするためのツールです。今回話題のロルダウンはその新しいバンドラでプログラミング言語のラストで作られています。ラストは処理速度が非常に速いことで知られていて、最近のウェブ開発ツールでは採用例が増えています。このロルダウンのすごいところは、これまでバイトという人気のビルドツールで使われていた2つのツールのいいとこ取りをした点です。バイトは開発中は ES ビルドという超高速なツールを使い、本番用にファイルをまとめるときはロールアップという高機能なツールを使うという使い分けをしていました。でもロルダウンは ES ビルドの速さとロールアップの拡張性の高さの両方を兼ね備えているんです。最新のバイト 8.0 ではこのロルダウンが正式に採用され、開発時も本番ビルド時もロルダウンが使われるようになりました。これによって開発中と本番で動きが違うみたいな問題が起こりにくくなるという大きなメリットがあります。フロントエンドの世界は技術の移り変わりが本当に早いですが、パフォーマンスと開発体験を両立させるための進化が続いているのがよくわかりますね。
さて、今日のテックニュースはここまでです。 AI をめぐる国家レベルの規制からアップルとマイクロソフトの戦略、そして現場の開発ツールまで多岐にわたるトピックをお届けしました。
テクノロジーの進化は社会のルールや私たちの働き方、作るものすべてに影響を与えているんだなと改めて感じますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。